消費生活、暮らしの Q&A、ちょこっと SDGs、市長コラム、27ページ。消費生活、暮らしの Q&A、無条件解約、クーリングオフがメールで通知できるようになりました。質問、クーリングオフについて法改正があったと聞きました。教えてください。40歳代女性。答え、クーリングオフは訪問販売など不意打ち性の高い販売方法で契約をした場合、一定期間内、契約書の受け取り日から8日間などに事業者に解除通知を発信すれば、無条件で契約が解除できる消費者を守るための制度です。特定商取引法が改正され、6月からはがきなど書面での解除通知に加え、メールでも通知が可能になりました。通知方法は、はがきやメールに、解除通知の内容、契約日、契約内容、契約先事業者名などと解除する旨を書き、期間内に発信します。クーリングオフは通知の到達日ではなく、発信日が期間内であれば有効です。通知した証拠を残すために、はがきの場合は両面のコピーを取って手元に保管し、特定記録郵便で発送します。メールの場合はメールを保存しておきましょう。また、クレジット購入の場合は、同時にクレジット会社にも通知が必要です。なお、すべての契約がクーリングオフできるわけではありません。例えば、広告を見て自分から申し込む通信販売には、クーリングオフの適用がありません。詳しくは消費生活センターに相談してください。消費生活や多重債務の相談はできるだけ早く、消費生活センター。電話 0743-73-0550。 月曜日から金曜日の9時から16時30分。祝日は除きます。ちょこっと SDGs。イコマ SDGs アクションネットワーク会員を紹介。イコマ精神障害者講演会。ひだまりクローバー代表上澤つくるさん、障害者とプロ音楽家の共同イベントトーク&ライブや市民を対象としたメンタルヘルス講座、心の市民講座などを開催しています。これらを通じて障害のある人とない人が支え合い、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指しています。目指すゴール。3、すべての人に健康と福祉を。8、働きがいも経済成長も。10、人や国の不平等をなくそう。すべての人が精神的不調で悩むことのない街になるように頑張ります。問い合わせ、SDGs 推進課、内線2111。市長コラム、各種スポーツで市民が大活躍。5月に開かれた第42回全国少年柔道大会で、市内の甲信会少前館が全国制覇しました。また、令和4年度春季近畿地区高等学校野球大会奈良県予選で、生駒高校が昨年の甲子園準優勝校、智弁学園に勝利。第73回全日本弓道大会有段者の部では、市民の山口良二さんが優勝。さらに、第59回近畿高等学校自転車競技大会、県令和4年度全国高等学校総合体育大会奈良県予選会で、奈良北高等学校自転車部の中川貞太さんが 3種目で優勝されました。コロナ禍で厳しい時期に元気を与えてくれる嬉しいニュースです。本市は生駒市スポーツ推進計画を策定し、一般財団法人生駒市スポーツ協会など関係機関と連携しながら、市民のスポーツへの参加や競技力向上、地域活性化、環境の整備などに取り組んできました。障害者や女性、子ども、シニアなど、世代や個々の特性に対応したスポーツの機会の充実のほか、トップアスリートを招き交流する場も設けています。また、市内に3つある総合型地域スポーツクラブを支援し、スポーツに触れられる機会を拡大、学童保育や部活動での指導など、地域活動により広い視点で活躍していただく予定です。来年度には、スポーツ推進計画の改定を予定しています。これからもスポーツを通じて、健康づくり、仲間づくり、そして生駒までの暮らしを楽しんでいただけるよう、取り組んでいきます。問い合わせ、秘書課、内線4061。町人探訪、ボリューム97、28ページ。73歳で叶えた丸い丸い夢、みんなの憩いのお店、内田美恵子さん。萩野台駅から徒歩4分の幹線道路沿いに、ガレージを改装した小さなお店がある。その名は、孫六。73歳で夢に挑戦し、オープンした、たこ焼き駄菓子屋だ。連日、幼稚園帰りの子供や近所の人たちの憩いの場になっている。粉からこだわったたこ焼きと、国内外の駄菓子を売っています。ふとした時に来てもらえる馴染みの店を目指しました。スーパーの正社員として寝る間も惜しんで働きながら、女手一つで二人の子供を育ててきた。もともと接客が好きで、若い頃からいつか自分でお店をしたいと思っていた。昨年の夏、娘のマミさんから、後悔しないように残りの人生を楽しんで、とお店の開業を提案された。子供の頃、やんちゃをして迷惑をかけたから、ぜひ恩返しをしたいと強く背中を押され、開業を決意。店作りは娘夫婦や孫による DIY。子供たちが憩える場所が欲しいと、店の奥に座敷を設け、おもちゃも置いた。飲食店を開業するための資格を若い人たちに混じって勉強し、取得しました。たこ焼きは、焼き加減や材料の配合など、100回以上失敗を重ね、こだわったんです。こうして今年の2月22日、親子の夢が詰まった店をオープン。駄菓子の仕入れやインスタグラムの運営を担う娘と二人三脚で営業している。娘との店作りや商品が売れることはもちろん、お客さんとの触れ合いや調理もすべてが楽しい。特に、また来たよと声をかけてもらった時の喜びはひとしおですね。今課題に感じているのは、いかに無駄を出さず、お客さんを待たせないかということ。冷めて形が変わってしまったたこ焼きは提供できず、作り置きが難しい。出来たてを食べてほしいと、受け取り時間の予約を始めた。その他にも、お客さんに笑顔で帰ってもらうために試行錯誤する日々だ。今後は少しでもお客さんを増やしていき、まずは1年お店を続けることを目標としている。足腰が元気な限り、無理のない範囲でお店を続けていきたいと思っています。 ピックアップ。名物ミンチ焼き。ミンチとこんにゃくが入った看板メニューで、内田さんの我が家の味。激辛一味をかけて食べるのがおすすめ。お店のインスタグラムの QR コードが28ページ左下にあります。写真があります。店名、孫六には、5人の孫に加えてお店が6人目の孫という意味を込めた。娘の西田真美さんが母の夢を叶えるために開けてくれた駐車場で営業中。奈良市在住。説明、キャップをかぶりエプロンをつけた内田さんがたこ焼き器の前で微笑んでいます。写真終わり。違いを知ろう、楽しもう。生駒市立病院ニュース。読者の声。編集後期。29ページ。違いを知ろう、楽しもう。手話をはじめとした様々なコミュニケーションを写真や動画などで紹介します。プチ手話講座。はじめまして。1。左手の甲の上に右手を重ね、その右手を上げながら人差し指だけを伸ばします。2. 向かい合わせにした人差し指を両脇から近づけます。手話の動画が見られる QR コードが29ページ右上にあります。ろう者と手話の歴史。2. 昭和から現在。昭和初期以降、多くの聾学校では手話の使用が禁止されていました。しかし、聾者団体などによる粘り強い努力もあり、昭和末期から平成初期にようやく聾学校の授業でも手話を導入。国連総会における障害者の権利に関する条約の採択や、障害者基本法の改正などを経て、手話は言語として認められるようになりましたが、その認知度はまだまだの状況。皆さん一人一人の理解や環境整備のための取り組みが求められています。問い合わせ、障害福祉課、電話 0743-74-1111、内線 7260、生駒市立病院ニュース。院長メッセージ。8年目を迎える市立病院。昨年開いたコロナ専用病棟の総入院患者数は500人を超え、クラスターも経験。しかし、全職員一丸となり、医療崩壊を回避できました。一般診療には、新たに6人の医師が着任。現在行う医療の充実に加え、さらに診療の幅を広げる体制ができつつあり、出張医療講演会も行う予定です。また、第三者が病院をさまざまな視点で評価する制度も活用し、病院レベルの底上げを目指します。出張医療講演会の詳細がわかる QR コードが29ページ中央付近にあります。院長などが登壇、8周年記念特別医療講演。時ところ、6月24日金曜日、15時から16時30分、竹丸ホール。詳しくは、29ページ中段右端にある QR コードから。形成外科の新任医師紹介。木原正史さん。主に切断などの外傷を担当してきました。新しい分野にも挑戦してきた前任地での経験を生かして頑張ります。問い合わせ、生駒市立病院、電話0743-72-1111。広報生駒生駒町4月号への読者の声。 さまざまなシーンで活躍している人や地域情報を随時募集しています。ぜひ情報を提供してください。生駒で夢を叶える人が増えれば嬉しいです。休みが合えば60コーヒーにお邪魔したいと思いました。60歳代男性。ずっと専業主婦でしたが、子供が独立し、夫も定年。なりたい自分を考えるきっかけになりました。60歳代女性。頑張る人を見ると元気になります。新しいことを始めようとする人には良い動機になったと思います。40歳代男性。今後限定、地産地消、ドレッシングもプレゼント。モニター登録とアンケート回答者の中から抽選で、図書カード500円分を5名様にプレゼント中。さらに今後は、本誌6ページで紹介したゴチのドレッシング引き換え券1名様も抽選でプレゼントします。モニター登録の QR コードが29ページ右下にあります。問い合わせ、広報広聴課、内線4211。今月の編集後期、特集を担当しました。給食センターで卒業シーズンのお祝い献立は、各校の予定を調べ、できるだけ多くの生徒が揃う日に出すと聞いてびっくり。その他も栄養面など、知らないところで様々な努力があることを知った取材でした。泉。広報誌の制作に携わるようになり、編集用語や常用漢字に触れています。何気なく読んでいた記事の規則を知ると、違った読み方ができて面白いです。最近は一般雑誌を読むときも癖になってきて、もう職業病寸前でしょうか。昼休み、同僚と宝山寺の参道を登り始めて約3ヶ月が経ちました。当初は息切れしていた私が、今やおしゃべりをしながら登れるように、継続は力なりは本当なんだな、と実感しています。ただ、これからの暑い季節、足が向くかどうか心配です。川。お久しぶりです。約1年半ぶりに育児休暇から復帰しました。はじめ泣いてばかりの娘は、徐々に保育園に慣れ、ご飯を完食できたり、安養が上手になったり、たくましく成長していく娘を見て、母も仕事を頑張ろうと決意を新たにしました。15年ほど前に、市内在住の当時の上司が、今朝雨戸を開けたら、庭の木に止まっていたフクロウと目が合ったと言っていた話を、なぜかふと思い出しました。皆さんも珍しい動物を見かけたら、広報珍しい生き物係まで。これで広報生駒6月号を終わります。